どうもこんにちは。アラフォー漫画描きデブおばさんことデブおばでございます。ですね、今回はですね、バレンタインの、お話ということでですね、ちょうどねバレンタインのあたりがねめちゃくちゃ仕事忙しいんですよ。あとバレンタインの次の日ですね、友達とちょっと出かけるんでね、旅行になので今のうちにバレンタインの話しておきたいなーって思いまして、さっき1回目撮ったばっかりなんですけれども、すぐまた収録しております。そしてですね、バレンタイン、今年のバレンタインのことなんですけれども、皆さんはまあ好きな方にあげたり、家族にあげたり、お友達にあげたりという方も多いでしょうけれども、私は自分にプレゼントしますね。伊勢丹ってご存知ですかね。東京の方はみんな知ってるかな。まあいや、でもまあ有名なんで知ってらっしゃると思うんですよ。テレビとかでもやってるんでね。伊勢丹のですね、チョコレート特集っていうのがあるんですけど、毎年まあ催事場みたいなところがありまして、そこに行ってチョコレートを争奪するというね、もうバーゲンよりも恐ろしいことが起こっているわけですよ。いや、もうチョコレートのバーゲンセールかな。そんな感じ、チョコレートのバーゲンセールやーみたいな感じなんですけれども、そこだとですね、生チョコレートのドリンクが飲めたりとかですね、あとはもう本当にコロンビアとか、なんだろう、あんまりない地域、例えば有名な、まあ売ってるゴディバさんとか、まあそういう有名な高級チョコレート以外にも、海外のちょっと高級だけど日本ではなかなか食べられないよっていうやつが来てたりするんですよ。それを自分のために、自分が食べたいものを欲望のままに買い漁る、それがチョコレート争奪戦でございます。もちろんね、皆さん本命の方にあげる方もいらっしゃると思うんですが、私はまあただ自分で買うっていうだけなんですけれどもね。そんな私にもですね、中学校の時にすんごく好きな人がいまして、中学校1年生から好きで 1,2,3 と3年間好きだったんですね。で、それでその間ずーっと片思いしておりまして、バレンタインの季節になりますとですね、チョコレートを作ったり買ったり作ったり買ったりして渡していたわけですよ、毎年。で、来てくれるんですよね。振られるんですけど来てくれるんですよね。で、チョコレート渡して告白をして、3年目になった時にはですね、もう、聞き慣れたかと思うんですけど、とりあえず好きですって言いましたからね。とりあえずってつけちゃいましたからね。何度も言いますけど好きですみたいなね。そしたら、わかってるけどごめんね、みたいなね。もう一生振られ続けるっていうね。もちろんその時も太ってたんですけれども、まあ、太ってるのは別として、彼女さんがいたんですよね。彼女さんがいたのはわかってるけれど、その、止められない恋心ってやつですよね。まあ、私に振り向いてくれることはないとわかっていたんですよ。なぜなら彼女はバスケ部の部長で、すごくスラリとしていて、まあ美人かと言われたら美人ではないと思うんですけれども、とっても明るくていい子だったわけですね。なのでその頃からももう、なんですかね、私は腐女子ってお分かりになる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ今はもうちょっとオタクが結構幅を利かせているというか、メジャーになってきたので分かる方も思うんですけれども、まあ、腐った女子ですね。腐った女子だったわけですよ。中学校1年生の頃から。で、私の、その頃の私といえばですね、学校で、サラリーマン同士の、なんか、お姫様抱っこしたサラリーマン同士とかのイラストを描いて、オリジナル小説を描いて、なぜかクラスのみんなに披露するという、よく分からない周知プレイをしておりまして、そういうことを、してるからダメなんだぞっていう、モテないんだぞっていうね。まあ男の人からしてみたらうわーって思いますもんね。まあうわーって思わない普段子というジャンルも今はいらっしゃるらしいんですけれども、私は出会ったことがございません。それでですね、まあそういうことをしてたりして、まあ3年間ずーっと好きだったわけですよ。そして毎年でもなんか手作りのチョコレートとかね、作ってみたくてやったことあるんですけど、よく考えてきたら、あれ買ってきたやつをですね、溶かして固めただけっていうね、もう買ってきたやつあげるのと何が違うのかっていう、まあでも真心なんですかね。今も手作りのチョコレートっていうのは結構メジャーなんですかね。チョコレートケーキ とかを作ったりとかね、あとはなんかアレンジした、なんだろう、ブラウニーとか、なんかクッキーとか、そういうのだったらわかるんですけど、チョコレートを固めただけっていうのをまだプレゼントしてるのってメジャーなんですかね。私の時代にはそれが結構メジャーだったんで、まあそういうことやってたんですけど、よく考えたら本当にそういう手作りのものってなんかちょっと一瞬怖いですよね。私、例えば友達とかだったら全然嬉しいですけどね、手作りでお菓子を作ってくれるとか、ケーキとかね、何でもいいんですけども、もう本当に嬉しいし、みんな料理上手な子なんで、お友達が、わー、美味しい美味しいって言っても、デブなんでね、デブらしい感じで喜んで食いますよ、それはもちろん。なんですけれども、なんだろう、こう、よく知らない人の作った食べ物って怖いなって思われがちなイメージはあるんですよ。私、その、オタクなもんですから、年2回開催されておりますコミックマーケット、いわゆるコミケというやつですね。ニュースなんかでもやりますけども、時期になると。そのコミケなどで来てくれた、まあ、言うたらファンの方なんですかね。ファンと言ったらいいのか、ちょっとね、そんな私がちょっと自意識過剰になってしまうとあれなんですけども、まあ一応好きですと言っていただいて、応援してますっていうことで作っていただいたお菓子とかをですね、私はもらったことないんですよ。買ったやつとかはもらったことあるんですけれども、手作りのはないんですけども、手作りのもらった作家さんの友達とかはですね、みんな、という何とも言えない顔をして、ちょっと食べるのを控えておりましたね。まあこれはね、本当にね、その作ってくださった方にとってはショックな出来事かもしれないんですけれども、やっぱ怖いんですよ。何が入ってるかわからないから、知ってる人じゃないから、知ってる人だったら食べますけどね、何度も言いますけど。それがちょっと怖くてですね、よくそういうのを見たりしてましたよ。で、こう、クリスマスだったり、まあお正月だったりとかそういう時期も近いわけですから、コミケとかに来る人でもね、こう、プレゼントとかを持ってきてくれたりするわけですよ。私が目撃した一番の衝撃的なプレゼントというか、まあ衝撃的と言っていいのかあれなんですけれども、それは、友達のことが好きな男性がですね、まあ、いわゆる一つのアクセサリーをですね、突然コミケの会場で渡したことですね。こちらはもう本を買いたくて来てるわけですから、もしくは本を売りたくて来てるわけですから、必死なわけですよ。そんな余裕もなく、そういう告白とか、そういうの終わってからにしてっていう感じだったわけなんですけれども、まあ私のしかも目の前でですね、友達に突然プロポーズ的なね、しかもね、付き合ってないですよ。付き合ってたらわかります。2回か3回ぐらい会ったことある人とかだったと思うんですけども、突然、なんか、お高そうなお指輪をですね、友達に差し出しまして、まあ結婚してくれとは言ってませんが、これよかったらもらってくれないかなって言われて、友達の顔は引きつっておりましたね。その指輪はね、ちょっと正直なところを話してしまうと、まあポイってされたんですけれどもね。本当にね、まあその男性にしてはかわいそうだなと思いますけれども、やっぱちょっと怖いですよね。なんかもう恐怖で家に持ち帰りたくないと言って、コミケって大きいゴミ箱あるんですよ。すっごいおじさんがね、大体中国人なんですけども、中国人のおじさんが、ゴミの仕分けをしてるんですよ。それで、その、でっかい、もう人が何人も入りそうな、ゴミ箱がいくつもありまして、段ボール、燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトルみたいなね。そこの燃えないゴミにポイってされてましたね。まあ、なんとも言えない気持ちになりますよね。こう、いろんな意味でね。でもまあ、それ、込みでその人にとってはまあ恋心を伝えただけでも満足という私状態だったかもしれないですよね、中学校の時のね。私なんかもう諦めてるけど、その中学校3年間その人にアタックし続けましたから、諦めてるけどね、諦めてるけど、こう気持ちは諦めきれないというかね、そういうこともあります。まあバレンタインデーに好きな人なりなんなりにね、あげる人がいらっしゃる方っていうのはね、本当にある意味幸せだなって思いますので、私は本当にあげる人は友達ぐらいですかね。本当友達はね、仲良くしてる男の子もね、女の子もいるんですよ。だそういう友達に、まあ、義理チョコ的なものですね。大体地方にお住まいなので、輸送するっていう形で差し上げることはありますね。あとは自分ですね。なんかこう、ああ、この人にバレンタイン告白しちゃうみたいなのをまた経験したいですね。 まだまだいけると思います。アラフォーだけど、まだまだいけるぞ。バレンタインに向けて皆さんも気持ちを伝える方がいらっしゃいましたら、ぜひ頑張ってみてください。それではまたでーす。なんでこれを鳴らしたかっていうとですね、鳴らしてみたかったんですね。じゃあ、こうしましょう。こっちだ。頑張ってください。イエーイ。